ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は新野美久です。今回は経済学部教授谷口聡先生です。谷口先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。それでは先生、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
そう、先生は高崎経済大学にお勤めになられてどのくらいになるんですか？
そうですね、2009年から赴任しておりますので、はい、16年過ぎたというところでしょうか。
そうなんですね、はい、先生ご出身は？
生まれは東京都下なんですけれども、はい、幼いうちに群馬の安中市に家族で引っ越してきまして、以来群馬県を出たり入ったりという人生を送っております。
そうなんですね、はい、じゃあ本当にこの地にゆかりがある先生なんですね。
まあ、そうですね、はい、
高系の学生の皆さんは本当に地域活動も盛んに行われていて、若い世代の力というのをすごく感じさせてくれる生徒がとても多いなというふうに感じています。
ああ、そうですか、
はい、最近の生徒たちを見ていて谷口先生はどうお感じですか？
そうですね、まあ、コロナ禍の時おとなしい学生が増えたのかなっていう印象だったんですけども、最近また明るく活発な学生が戻ってきたなっていう、まあ、そんな印象ですかね、はい、
それは嬉しい兆しですね。
そうですね、
はい、いや本当にますますね、皆さんの活躍も期待したいですし、大人も頑張っていかなきゃななんていうふうにも思うんですけれども。
そうですね、はい、
そう、先生は専門は？
私の専門は法律学で、民法という法律ですね、こちらが私の専門の研究教育領域ということになります。
はい、経済学部で民法なんだというふうに私はちょっとびっくりしてしまったんですけれども。
そうですね、うちの大学が民法の教員を置いている理由は、うん、経済活動っていうのはやっぱりルールの下で当然行われなければならないんですけれども、民法というのはまあ幅広い市民の法律でありながら、取引のルールだとか契約に関することだとか損害賠償に関すること、そういったことも規定している法律なんですね、まあ、そういったことで、まあ、私のようなものが所属しているということになります。
やはり学問というのはこういろいろとこう絡み合って形成されていくことなんですね。わかりました。今日はその先生の専門でありますその学問から、テーマを設定していただきました。今回のテーマなんですけれども、全2回にわたってどういったお話をしていただけるんでしょうか？
そうですね、今回は私終末期医療の法制度ということで、
はい、
終末期医療に関係する法律の問題についてお話をさせていただければと思っています。
はい、まあ、ここ数年この終末期医療というのは結構耳にすることも多くなったなと思うんですけれども。
そうですね、はい、まあ、尊厳死は特にその延命治療を中止するのかどうかというところが問題になったりしますよね、
うん、
で安楽死の場合は刑法との関係で、まあ、お医者さんが殺人罪に問われてしまうのかどうかというようなことが問題になったりする、まあ、そういうテーマになりますよね、
はい、はい、では初回のテーマはこの日本国内のルールについてということなんですね。
そうですね、はい、日本国内ではどういったルールの下で医療現場が動いて、どういったルールの下で、まあ市民が終末期医療に関する治療を受けているのかということについてお話をさせていただければと思っています。
はい、
で2回目につきましては海外ですね、諸外国の、終末期医療の法制度に関して少し紹介をさせていただきながら、そこで日本は学ぶべきことはないんだろうかということをちょっと考えてみたいと思っています。
承知しました、うん、では1回目のテーマであります我が国の終末期医療に関するルール、こちらのお話を進めてまいりたいと思います。
はい、
日本ではこういったものは認められていないですよね。
安楽死だとか尊厳死ということですよね、
はい、
認められていないというよりも、まあ、法律上明確な形で、合法化されていないという言い方が正確になるかと思います。実際には、まあ、裁判が行われて、そこで判例というのが作られて、でその判例に従って、医療現場が動くというのが一つとしてはありますし、
うん、
もう一つとしては厚生労働省が2007年から繰り返し、まあ、改定を重ねながらガイドラインというのを出しています。
うん、
で、こういった日本の、まあ、規範ルールに関しては、そういった過去における裁判の判決ですよね。判例と厚生労働省のガイドラインがルールという形になって、まあ、医療現場は動いているということになります。
そうか、しっかりとしたその規定というものが、法律としての規定がないということなんですね。
そうですね、法律はないということになりますね。
はい、法律があることない状態なことっていうのは、何かやはり問題点というのはあるんでしょうか。
ああ、そうですね、はい、まあ、あることないこと自体に問題があるかっていうと、それはまあもちろん様々あるとは思うんですけども、はい、特にまあ法律でこういうふうな場合には合法であるという規定が明文であれば、もちろん医療現場、お医者さんというのはそれに沿った形で安心して、医療治療を実際に行うことができるということはもちろんですし、患者さんにしても自分にはこういう権利があるんだということが保障されていれば、それはきちんとした形で、法律的に主張することができるということになりますね。まあ、そういったメリットというのも当然ありますけれども、まあ、それはその国によって、日本ではこうだ、ヨーロッパではこうだとかですね、国によってさまざまな事情があると思いますので、その国に、適した形でルールが作られていれば、それはそれでいいのだというふうに一応は考えています。
で、先ほど先生からお話があったガイドライン、今までの判例というものが、まあ、この国のある一定のルールというものに今はなっているということなんですけれども、
はい、
いくつかご紹介いただいてもいいですか。
あ、そうですね、はい、一番古いものだと安楽死に関する裁判例がありまして、名古屋高等裁判所の昭和37年にですね、
はい、
だいぶ古いんですけども、うん、初めて安楽死を認めるための基準というのを設定したという判例があります、
はい、
で、まあ、内容は細かくなってしまうので、まあ、省きたいと思うんですけども、はい、安楽死をするような行為をしたお医者さんは通常であれば殺人罪に問われるという形になりますが、こういう基準を満たせば殺人罪には問われませんよということを、まあ、基準として設定した判例がその昭和37年の判決ということになってまして、
はい、
病気になっている患者さんの苦しみをがとても激しくて、もうそれは見るに忍びない程度のものであるとか、余命が、まあ、その医療的な観点からもう本当にわずかであるとか、医師の手によるものが原則であるとかですね、もっぱらその苦しみを取り除くことが目的なんだといった、そういった基準を設けた判例があります。それからだいぶ時代が下ってきまして、平成7年に横浜地方裁判所が出した判決などにおきましては、同じく、まあ、安楽死の基準を、まあ、その名古屋高等裁判所の昭和37年の判決を踏襲するとともに、またその尊厳死といったものがどういうものであるのかとか、どういう場合に認めるのかといった判決が下されています。で、またもう少し説明を加えますと、まあ、患者さんの権利として、そういった自分の受ける治療は自分で決めることができるんだということを明確に認めた最高裁判所の判例ですね。こういったものが平成12年に出されているといった、そんな大体の形になっています。
やはり昔からこの問題に関してというのはすごくこう議論がなされているものなんだなというのも実感しましたし、なかなかこうだというふうに一つ決めてそれでどうにかなるような問題でもないんだなというのはすごく感じました。厚生労働省が今作っているそのガイドラインっていうのは、この判決をこう踏まえて整えたものになるわけなんですか。
そうですね、はい、判決ともちろん整合性が取れるように作られているということは間違いないと思います。 で、ただまあこの厚生労働省のガイドラインの一番新しいものは2018年の人生の最終段階における医療ケアの決定プロセスに関するガイドラインという、まあ、ちょっと長い名称なんですけども、うん、まあ、こうなってまして、はい、まあ、結局このガイドラインの重要なところはですね、末期状態にある患者さんがですね、どういった治療を受けるのかということで、まあ、延命治療を受けるのか受けないのかということに関して、うん、もちろん患者さんの意思が判断能力として明確にあれば、それはまあそれで大きな問題ではないんですけども、患者さんの判断能力が損なわれてしまっているような場合ですね、明確に言うと、まあ、意識不明になってしまっているとかですね、植物状態になってしまっているとか、そういった場合に延命治療をどう続けていくのか、続けていかない方がいいのかという判断をどういう基準で誰がやりましょうかと、そういうことを決めているのがこのガイドラインということになります。
実際に自分が患者として余命がいくばっかになってしまったとき、そして意識不明になってしまったとき、逆にそれを看取る家族側になったとき、そのときになって何もなかったらすごく戸惑ってしまう、どうしていいかわからないという状況にはなってしまうと思うんですね。そういったときに何か自分がまだ意識がしっかりしている間に残しておくべきものだったりとか、残しておけるものっていうのは何かあったりするんですか？
あ、そうですね、はい、それは法律上の効力は認められてはいないんですけれども、はい、尊厳死宣言公正証書といってですね、公証役場、まあ、法務省の管轄している役場で、正式な書類を作ってもらいまして、公正証書というんですけれども、こちらで、まあ、私は延命治療を望みませんよというような正式な証書を作ってもらうことができます、
はい、
で、まあ、これは繰り返しになりますが、法律的な効力っていうのは認められていないんですけれども、それをお医者さんにお示しするとですね、まあ、約9割の医療現場お医者さんはそれをまあ尊重するというようなアンケート結果なども紹介されることがあります。
承知しました。谷口先生には終末期医療の法制度について、第1回目、我が国の終末期医療に関するルールをお話しいただきました。来週は2回目、諸外国の立法から学ぶことをお話しいただきます。ラジオセミナール、今回は高崎経済大学経済学部教授の谷口聡先生でした。来週もぜひお聞きください。谷口先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。